学習する人向けのちょっとおすすめの方法があって、
うん、
あのこれから学ぼうとしてる本とか読もうとしてる本の情報を、うん、UE を使ってエネルギーとして自分にダウンロードインストールするんです、
うんうんうんうん、どういうことですか？これから本があるじゃないか、
うん、でこの本の情報とエネルギーを UE の貯蔵庫にアップロードします。でそこで浄化します。でこれを UE にオーダーして自分にダウンロードしてインストールして定着させてくださいってオーダーして自分にエネルギーとして入れていくんですね。
早くて書けないんです
あの後でこれあの武蔵野校の方に資料として作ってあるんで大丈夫
見れます。ちょっと後ででもこれからもう絶対にクリアしたいの。おお、いいですね。確かに会社に勤めてるの英語しゃべれないの。やばいの。
で、これはあの例えばあのなんつうんだろう、独自障害っつうのかな。
うん、
あの本を読むあの発達学習障害の一つでちょっとディクレシア、うん、ディスクレシアディクシルっていうのがあって、
うん、
読めない、あの文字読むことに極端に苦手意識があるとか難しい。っていう人もこれをやるとそれを実施した本だけはすごくスムーズに読めたりするんですよ。で、
効率悪くて今
でこれをねいろんな人にやってもらってきたんですけど、例えばそのこんまりさんの人生がときめく片付けの魔法の情報を入れるとめっちゃ仕事あ掃除がはかどるとか。だからこれお掃除風水の講座を僕やってるんですけど、
はい、
そこであの密かにこれをやってるんです。あの必要な人だけね、あので志願者にはじゃあもうめっちゃエネルギーあの掃除がサクサクできるようになるエネルギーあるけど入れようかつって、そのエネルギーの中にはこれも入ってるんですけど、
で
面白い、あの人ってなんかねちょっと変人なので、掃除に関する変人、
う
ん、近藤麻理恵さんって、
あ変わってる人
なの、ね、あれはね、いやなんかエネルギーがめっちゃ高いんですよね。
あ、そう
ね、うん、でなのでその本とその人自身のエネルギーとかをもう入れちゃうって。
本を読むとそのエネルギーが高いことが分かるってことですか？どの部分でそのエネルギーが高いことが分かるんですか、その本人が。
なんかこの間先生その人のエネルギーっていうか、なんか数字が分かるよみたいな。
あ、エネルギーレベルは、
うん
うん、感知することができますね。
それ感知してもらいたい波のエネルギーレベル感知してもらいたい。
あ、でもそれ自分でできます。
自分でできるの？
うん、近半でできます。
え、近半
何点満点でつくんですか？
何点満点それはないんですよね、きっと。
何点満点かも自分で作れますけど、あの最初大抵の人は数百です。で、ちょっとたまたまそのヒーリングとかを徹底的にやってきた方がたまに1000前後だったりとかしますけど、普通の人は大体2、300で、なんかよっぽどなんか天才的な人、たまたまエネルギーのパイプが太くてすごい天才的な人が何もやってないけど600だよみたいな人もごくまれにいるけど、でただ UE のアチューメントを受けるとこれが無限大になっちゃうんですよ。
やりたい、それ見たい見たい。
でこれもご自分で近半で確認できるんで、あ、本当に無限大になってるって確認できるんで、でエネルギーレベルが無限大になるってことの意味は、あの単純に自分がつながっているエネルギーのリソースが無限、元々無限大なんですね。本当はだってそれって宇宙なんですよ。
うん、
で宇宙って自分なんですよ。本当の自分イコール宇宙そのものなので、本当は自分は無限のエネルギーのリソースそのものなんだけど、そことのつながりが失われているので、まあ、もしくは詰まりかかっパイプが詰まってるようなもんです。もしくはいつの間にかそれを補足しちゃったようなもんなので、それを本来のめっちゃ太くっても完全に通っている状態にするよって言ってるのが UE のアチューメントなんですよね。
うん、
でこの状態になると、さっきオーダーがすごい通りやすくなるって言ったのも、この、あのエネルギーを受け取ることもこちらからオーダーを送るのも全部このパイプでやってますから、もしくはまあパイプというか本当の自分と完全につながっていて、そこが宇宙だからであれば自分のオーダーってそのままダイレクトに届いてますよね。別にパイプを通って送ってるような感じでも本当はない
ん
です。よくなんかあのオーダーのパイプがって表現をするけど、多分それも今の人間があのイメージしやすくしてるだけだと思ってるんですけどね。でこれが完全につながっちゃうの であとはそのオーダー、そのエネルギーをあの自分の意図次第でどれぐらい流すか、何のためにどういうふうにどれぐらい流すかっていうのをただ意図するだけなんですね、UE のアチューメント後にやるのは。であ、そうそうそう、オーダーの、あの、で学習の話に戻ると、
うんうん、
なので本の情報もご自分でこうやってオーダー次第でダウンロードできるわけですよ。
うんうんうん、
ダウンロードって言っても別にその 知識的な作能的な情報として脳に入るわけじゃないんだけど、これエネルギーに敏感な人がやってたらこういう表現をしてました。あの普通に本を読むときっていうのはなんかね、脳の場所をその都度その都度開けてあげながら、もうなんか情報がいっぱいな場所に空きスペースを一生懸命作りながら、そこに新しく読んだ情報を入れてる感じが普通はするんですって。だけどこの本の情報のダウンロードっていうのを UE であらかじめやっておくと、その本の情報が入るためのスペースがあらかじめできていて、でそこにスポスポスポスポって読んだ端から入っていく感じがするんですって。だからすごい楽だみたいなことを言ってました。で、まあ、これはその人の感じ方だけど、あとね、なんか読んでいて安心感があるとか信頼感があるとか、あと面白かったのはね、これやった後でこんまりさんの本を読んだ人がいて、僕はあのこんまりさんのその本のダウンロードよかったらやるよっつってダウンロードインストールってやったんですよ、すごく掃除が苦手な人に。でやった後でたまたまその本を入手したんですって、ご友人が貸してくれて、で一応読んでみたんですって。したら、うなずける場所もあるけど、これはどうかな、私こんなんやりたくないなって思う場所もあったんですって。で読み終えて、でなんかそのこれはどうかなって思った頃、なんかモリモリ実践してる自分がいたんですって。すごく自然にやってるんです。
面白い、モリモリ実践
で。なのでただ読んでそれができないっていう人は、この本のダウンロードをあらかじめやる、だし学習することに、これから学習するテキストとか、で僕はあの一時期英語の学習をすごい熱心にやったことがあって、その頃はあのロングマンのすっごい分厚い AA 辞典っていうのを UE でまずオーダーして自分にダウンロードしてインストールしてやってました。でそしたらトイック900点いっちゃったんですね。
素晴らしい、目指したい、目指したい。私も今700だから
行きたい。で結構その英語の本の情報をやっぱりダウンロードして入れたり、グラマーの本の情報をダウンロードして入れたりとかしながら、であとそのトイックの900点なんか取れないっていうふうに思っている自分のメンタルブロックをクリアリングして、でさらにそのもう取れたっていう状態の喜んでる自分とか、もうすらすら言いたいことを言ってる自分とか、あの英語の本の情報をすらすら読んでる自分とか、なんだったらそのコミュニケーション、英語でコミュニケーションしてる状態を自分でオーダーして自分に入れて、エネルギーで入れていけますので、
よし。
そんな、それができているとできてないので、学習の効率が全然変わるんですよ。
めっちゃ高いんですよ、その英語。3ヶ月で60万ぐらいですね。
すごいですね。
それで、で初級のやつはもう終わってますけど、半分会社出しましたけど、でもそれ20万するんです
よ。すごい。
合わせてだから60万する。
すごい抜けましたね。それはもう身につけなきゃ。
そう、それはでもね、英語の勉強っていうよりはトレーニングみたいなやつの方が高いんですよ。
あ、いいね、いいですね。
そう、で、1人について2人の先生がつくんですね。その回数超スパルタで、でも仕事しながらだと、やっぱり時間があまりにも自分がね、やっぱ学習しなきゃ意味がないので、限られるから、それをどうやって有効活用するかみたいなところで、よし、先だと思ってきた。
でまず苦手意識を徹底的に優位でクリアリングしましょう。でもう先ほどから何回かね、口癖のように出てきている記憶力が下がっているっていうのをまず徹底的にクリアリングしてください。それは自分で呪いをかけているようなもんだから、クリアリングして、私の記憶力はまだまだ伸びているっていうのも入れていきます。でさらにもう英語を身につけて、もうそれをスムーズに操って、でもう海外の方々と楽しくコミュニケーションしているし、仕事もこんな風に広がっているし、でその時のご自分のイメージをオーダーして、ご自分にもうエネルギーで入れちゃうんですよ。っていうことは明日やりますけど、講座の中で。これをやった上で、さらにその使う本とか辞書とかの情報をダウンロードしてってことをもう総合的に組み合わせてやった時に、もう全然もう習う質が変わる。
よしよし、やっぱ先来てよかった、よし。
でこれは あらゆることに使えます。仕事を始める前にもそうだし、なんか事業を立ち上げる時もそうですし、だってあと1日を始める時に、ね、今日1日はどういう1日にするのかっていうのを設定をこうやって作っちゃうっていうのもありだから、すごい。で学習、あの数ヶ月間かけてやっていく学習ってことにも使えるし、お子さんの場合だったらその学校の教育を受けるとかね、あのどういうふうな人間になっていくのかっていうのを今イメージできる理想の状態でいいので、それを思い浮かべて、それその状態をまず入れちゃうんですよ。でそうやってまずゴールを決めるんですよ。その過程はどうでもいいから、で私はこうなるっていうのを決めておいた上で、でそれであとはもうクリアリング、オーダーとクリアリングをしておいて、で そうするとそこにつながっているから、そのために必要なインスピレーションはどんどん来るようになるんです、
うんうんうん、
でそれはもうその現実、それが現実化した宇宙にもすでに自分はいるので、つながっているので、そこからそこに来るためのヒントがどんどんどんどん自分の中から出てくるようになるんですね、
うんうんうん、
あとはもうそれに従ってふわふわっとそれをやっていけばいいだけで、そこに行くためにはどうしたらいいんだろうとか、そんなこと今の私からは全く想像もできないわとか、
うん、
いうことに打ちひしがれる必要は全くなくて、
うん、
とにかく自分でまずゴールだけ決めるんです、
うんうんうん、
だ今の例えば今トイックが100点だったとして、うん、そう100点なんかないか300点だったとして、うんうん、でその自分が、まあ、でも自分に900点なんか無理でしょとか思うじゃないですか、
うん、
それいらないんです、
い
らないんですとか、今私も何歳だからとか、記憶力下がってるからとか、今まで英語やってこなかったからとか、一切いらない
ん
です、うんうん、私はもうそこになりたいって思ったんだったら、そのなっている自分っていうのをオーダーして、
うん、
もうなることを決めました、うんうんうん、自分で選ぶわけですよ、
うんうん、
これはあの目的地をただ決めるだけな
ん
です、
うんうん、
何も難しいことない。もしくはあの山を登りますって決めるとか、
うん、
あの今日ここから出発して北海道に、もしくは青森に帰ります、あの青森に帰るってことを決めることって全然難しくないじゃないですか、
うん、
とにかく決めちゃうんですよみたいな感じ、
うん、
で決めたからもうあのそこに到達することは決まりましたっていうふうに決めちゃうのね、
うんうん、
でそうするとあとはそこに行く方法とか、そのためのお膳立てってのは宇宙がやってくれるん で、
うん、
でしかも我々はこのアチューメントアチューメントによってオーダー力がめっちゃ高まってますから、
うん、
そのインスピレーションを受け取る力ってのもすごい高まってるんですよ。完全に本当の自分とつながっているん で、
うんうん、
でインスピレーションってのはどっから来るかっていうと、よく上から降りてきたみたいな表現をするんだけど、
うん、
あれは宇宙から来てるんですけど、宇宙っていうのは自分なので、うん、本当の自分と完全につながっていると、そのインスピレーションを濁りなくピュアにすごいダイレクトに受け取ることができるんですね、
うん、
でしかもメンタルブロックが取れて外れていくと、それを妨げる変なノイズも消えていくと、
うん、
で結構我々はメンタルブロックでね、キャンセルオーダーしちゃうんです。
うん、
こうそこに行くって決めた上で、でも無理、先ほどの、
うんうん、分かる分かる、
でも記憶力下がってるし
とか、うん、そうそうそう、
でも今までのその例えばこういうことを習おうと思ったけど、あの時私途中で投げ出したよなとかいうのが残っていると、うんうん、そうで今回はダメなのかもな、
うんうん、
みたいなのも考えてることはそのままオーダーになっていくから、
うんうん、
でもそういうのに気づいて、あ私またキャンセルしようとしてるわって気づいたら、それをクリアリングすればいいんで、うん、その原因になってる心の傷みたいなのはありますんで、
いっぱいある、
うん、でそれに気づいたら、それエネルギー流さけてそれはクリアリングしていけるから、なのでここで気づき力が重要になってますね。
あ
私キャンセルしようとしてるわって気づくだけで、
うんうんうんうん、
もしくは今キャンセルしたって気づいて、今はなしっつ
ってなしって早いその場所じゃんって感じだけど、
キャンセルのキャンセルやって、で私行くのここだから、なのでスタバであのキャラメル巻き合ってくださいって言った後で、あでも私やっぱりコーヒーにしますって言ったことに気づいて、あやっぱりキャラメルマキアートですって言い直すっていうね
面白い
みたいな感じでいいです。でなのであのこれは欲張りな人の方が得なんですよ、
う
ん、
欲張りだから、
欲張り
やりたいこといっぱいあるから、
今欲がなくなっちゃって
出てくるんですか、
今もうなんていうんですかね、もうね自分はどっちに行きたかったのかもう分かんなくなっちゃってるので、
うんうん、まずはそこ
を自分の接点が一番大事だっていう話だったんですよね。でも、うん、なのでそのアチューメントとか受けた上でいろいろそのクリアリングとか
していくと、
していくと
湧いてくるから、
湧いてくるから
本来の自分のものが
目標
として出てくるのか、
そう目標っていうとね大げさなんで、目標じゃなくて自分はこうなったら幸せねっていう感じることです、
うん、
でそれをキャッチしていく、でそれは
もうなんとやりたい、あなんなりたいこうなりたいって思っていても、やっぱりなんかこうあやっぱりこう実際やってると、いやいやってさっきの言ったような感じで、
うんうん、
キャンセルしちゃう
みたいな感じな。
あとは今までのオーダーはメンタルブロックから出てきたエゴが作ったオーダーだったかもしれません、
うん、かもしれませんね、
うんうん、
例えば昔の僕がサラリーマン時代にオーダーしてたのは、あの頑張っていたのはそのサラリーマンとしてエンジニアとして成功する、出世すると、でもそれは本当の自分が望んでることではなかったから、やってもやってもそこに自分の才能はなかったし、でそれが多少実現できたとしても達成感は味わえど本当の幸せというのは感じられないわけですよ。でそれずっとやっていくと病気になるわけですよ。で生きる力というのは失われていくから、本当の自分のそのミッションとか才能とかそのエネルギーのリソースはそこにないですからね。でそこでずっとやっていくと何かしらの病気になります、多くの人は、
うん、
癌とかもそれが原因で起こる場合が多いです。 親の期待に応えようとか、その家族のために自分は犠牲になるとかみたいなことをやってる人っていうのはこれになることが多くて、その思考パターンとか生き方を変えない限り本当の意味では治んないです。手術で一時的にその腫瘍とかを取ったとしても、また再発する人っていうのはその生き方がそれで変わらなかった人、だけど別にヒーリングとかをしなくてもそれで価値観がガーッと変わって、その一回死の恐怖っていうのに直面したことでガラッと変わって、もう残り少ない人生自分のために生きようってなれた人はがん治るんですよ。本当にその生き方が大転換した人っていうのはね。でそういう人っていうのはがんになってよかったって言うんですよ、気づけたから。であのおかげで自分は本当の意味で幸せになれた。だけどそこが、ね、手放せない人もいるから、うちの母親は大腸がんのステージ4になった時に自分では手放せなかったんで、僕は徹底的にやったんです。でその時の彼女の中にはもうこのまま私は死んでいっても当たり前なんだみたいなことがいっぱい入ってたんで、生きる意味がないとか、もうこのまま死んじゃっていいやってのは、もう彼女がこの潜在意識からボロボロ出てきたんで、それを全部クリアリングしたんですよ。でそしてあの手術後も5年以上経って再発も転移もしなかったんで、でもうあの病院年1回のチェックに通ってたんですけど、もう来なくていいよって言われて、
5年経つといいんですよね。
でお医者さんからね結構驚かれました。もうこの年でここまで進行しちゃって、相当進んだから、あのご家族の方にはちょっと我々呼ばれて、ちょっと覚悟しておいてくださいみたいな、これからいろいろ我々としても手は尽くすけどみたいなことは言われてたんだけど、なのでこんなに治りがいい人は、いい人は珍しいって驚いてるんだけど、一番変わったのはやっぱり母の生き方です。もうそれまで全く自分の好きなことってのは分かんないで、あの父親の言いなり、父親って彼女にとっては夫ですね、お言いなりみたいな感じで生きてきたのが、最近もう自己主張もするし、喧嘩もするし、楽しそうに、で土日になったら結構2人で美味しい店を見つけたとか言って、なんかデートっぽく出歩いてて、楽しそう。
良かったですね。良かったですね。良かったですね。
良かったんですよ。だから彼女は癌になって良かったって言ってます。で自分でも自覚してるっぽいです。自分の生き方があれで変わった。だ僕の先ほどの花粉症の症状の話もそうなんだけど、それがきっかけで何かやっぱり癒せるので、ちゃんとその根本原因と向き合って癒していくってことができる人っていうのは、その全ての病気とかトラブルもそうです。問題とかなんかすごいクレームを受けたとか、ね、とんでもない理不尽な言いがかりをつけられたみたいなのも全部なんか癒すものがあるから、自分の中にそれをそこと向き合って癒していくっていうふうにそれが使える人っていうのは、もうあらゆることを自分のギフトとして受け取って、成長とかヒーリング、自分の癒しのために使っていく人なので、これができるようになるわけですよ、唯一使ってると。この感覚をちょっと持っていただきたい。で先ほど自分が何を楽しみなのかがもうよく分かんなくなってるっていう場合は、そのセンサーが極端に鈍っちゃってるんですね。でそこのセンサーを磨く方法っていうのは、もうあの講座とか僕ヒーリングセッションの後にもよく言ってるんだけど、とにかく今あのちっちゃなことでいいんです。例えばなんか喫茶店に入って飲み物を頼むとかケーキを頼むときに、いつものパターン頼むんじゃなくて、いつも私コーヒー飲んでるからコーヒーって自動的に頼むんじゃなくて、今私の体とかハートは何をどれを飲みたいと思ってるかっていうのをちゃんと真剣に見るんですよ。で今の私が本当に欲しているものを選ぶっていう選択を毎回毎回やっていくだけでいいです。でやりたいこととかあの目標とかいう大げさな話になっちゃう、人生の目標とかになると大げさな話になっちゃうけど、これと一緒なんです。どのケーキ食べたいかと一緒なんです、感覚としては。でその瞬間のちっちゃな選択みたいなのの積み重ねが人生を作ってます。で後から振り返ると、人生の私の決定的な岐路になったあの決定って、実はすごい些細なことで決まってたなって気づくことって多いと思います。僕なんかあのヒーラーになったきっかけは、ツイッターでフォローしてきた人のがなんとなく気になったので、その人のブログを見に行ったっていうのが多分僕はヒーラーになったきっかけです。でしかもその人がフォローしてきた理由っていうのは、僕は当時大好きだったミュージシャンの平沢進っていうミュージシャンが大好きで、今でもまあ好きなんですけど、そのことをプロフィールに書いてあったんです。でその人はたまたま平沢進の大ファンで、そのヒーラーさんも、で平沢進で検索して僕を見つけてフォローしてきただけなんですよ。なんだろうと思って、普段だったら見ないんだけど、その相手のことをなんとなくふっと見てみようかなって思って、この感覚で、ケーキ食べたいって言ってるのもこれなんですけど、 今私の体はどの経験法をしてるかっていうのと、うん、なんとなくやってみようかなっていうのって感覚って実は一緒なんですね、
うんうんうん、
でこれをふっとキャッチできて、その大した行動じゃないですよね、フォロワーさんを見に行くとか、うんうん、ケーキこれを頼むって決めるとか、でもそれをやるかやらないか、
うんうんうん、
で昨日メルマガに書いてたね、すごくいいシステムが見つかったのでずっとやりたかったことがどうも実現できそうですよって話を書いたんだけど、これも自分の財力とか今の、忙しさとかスキルではできないだろうな、だけどって思ってたことがあって、かなり難しそうだなと思ったことがあって、でもそういうのを作りたいと思ったのでそれをオーダーしたんですよ。でそうしたらずっと何年間も撮ってるけど全く読んでないメルマガがあって、なんとなく朝それを読んでみる気になって読んだんです、
うん、
そしたらこういうシステムがあるよ、めっちゃ安くて簡単に使えるよって書いてあって、へーって思って、でいつもだったらそういうのってスルーしちゃうんだけど、なんか気になったらあの宣伝ページに行って読んでみたら、俺が欲しかったことが全部これできるって思ってその場で申し込んだんですね、みたいなこととかみたいな感じに来るんだけど、こういうレベルなんですよ。こういうレベルな、すごく微妙、微細な情報っていうかインスピレーションとして、インスピレーションとか言っているのってこのレベルのものが多いです。なんとなく気になって
ドーンってくるわけじゃなくって、うん、なんか気になるみたいな、
なんか気になった。ユイの僕の体験会とか講座に来る方もなんかよくわかんないけどたどり着いてなんか気になって申し込んじゃいましたって人が多いのね。これもこの感覚に近いんだと思う。でも本当に必要な人はちゃんとそれでも導かれるように来るので、というね、なのでちゃんとメッセージは来てる。もちろんこれかみたいなズガーンっていうインスピレーションが来ることもありますよ、
うん、
でもそういうものばっかりを追い求めてると何も多分つかめないっていう、
うんうんうん、
でどこまで行ってもこの行動っていうのはやっぱり鍵ですね。
行動、
うん、この何か受け取ってふっと動いている、
うん、
別にすごい行動してるわけじゃないんですよ、なのですごい歯食いしばって頑張ってすごいパワフルに動いて実現していくってことではないんだけど、でもやっぱり行動が気になってることが多いです。何気なくなんか気になった人にメール送ってみた、 LINE 送ってみたとか、そういうレベルですよね。で逆にこのね、気になったを放置しておくと大抵良くないことになります。そう、なんかあの人のメール気になるなって放置したら、そう怒られたとか、クレームにつながったとか、せっかくのすごいいいお話が流れちゃったとか、うん、僕一昨年だったかな、仮想通貨のリップルっていうのはすごい大高騰暴騰したことがあって、
うん、
でその直前にすごい変えてきたんですよね、インスピレーションが、
うん、
なんか気になると思って、
うん、
でそれでもね、僕はその時その情報をちゃんと受け取ってなかったので1ヶ月間ぐらい放置したんですよ、
うん、
その間に元の金額から6倍までに上がっちゃって、でもういい加減その声があまりにもうるさかったので、自分の中でも気になる感覚がうるさかったので、ああもうと思って買ったんですよ、と、
うん、
でその数日後にドーンと数十倍に上がりました。
お
ー、すごい。
でもう僕はその仮想通貨とかお金の扱いがまだ苦手だったので、メンタルブロックがいっぱいあったので、その後今度売れ売れってきたんですよ。もう売った方がいいだろうなってのが来ても、いろんなその自分のエゴとかで作った期待とかでまだ上がるんじゃないか、で手放すことへの恐れ、その手放して機会を逸することへの恐れみたいなのがあると、その声に従えないんですよね。でその直後にドーンって下がりましたね。だ一時期ね、仮想通貨、僕が持った仮想通貨って8000万ぐらいまでいったんですよね。
おー、すごい。
でそれがもう今はもう見る影もないです。でこういうのもそれを悪いことって思うか、
うん、
あでもそのすごい貴重な訓練をしてるんだなって思うと、うん、ね、この全部必要な学びなので、
うん、
あとに僕思ったのは、そこで8000万手に入ったら多分僕仕事しなくなっちゃったなと思って、まあそれは手に入らなくてよかったんだなと思ってもいるんだけど、いや本当に一時期ね8000万ぐらいになった時に一切仕事する気なくなった。
確かに。
でこのユイの講座も、あやる来たらやる気はあったんですよ、
うん、
でもその全然人が来なくなってた
ん
ですよ、
うん、
そう仕事する気がなくなったっていうよりはなぜかね人が来なくなったんですよ。でなのでなんか自分のメンタルの状況ってすごいやっぱ影響するんだなと思って、 そういったことも含めて僕はそういうのなくていいんだっていう感じはありましたね。まあ、あったらあったら面白いですよね。
うん、面白い。
そう、下がったらまた来るようになりました。誰かも人が。
そうなの。で、あ、なので、なんかね、自分の中でどっかで、あ、もう仕事しなくていいやと思っちゃったんですよね。
うん、
で、それが消えて、あ、やっぱり仕事しなきゃねってなってから、普通に講座がまた人が来始めたんで、わかりやすい。あと、まあ、一つ反省したのは、あ、ということは僕はお金のために仕事をしてたんだな。っていう気づきがあって、で、そこは切り替えました。なので、あ、そういうマインドセットであったら先がないなと思ったんで、で、あとはそのお金のために楽しくない仕事をするっていうモードになりがちなんですよね、そうやってるとね。とか、その自分が本当に本当は合わない人の相手もするとかことになるけど、本当はその僕は本当に自由に楽しいことをやるために脱サラしたわけですから、そこのパラダイムではもう行きたくないはずなわけなんですけど、いつまかそのとらわれてたなって気づいたんで、そっち側クリアリングして本当にこれからは自分の魂が喜ぶことしかやらないってのは決めたんですよ。なのでそれに気づかせてくれたという意味ではすごく貴重な体験でしたね。
深い、
つまり雑談が長くなっちゃったんで、ちょっと休憩を出るのでしょ。休憩してから講座ね、じゃちょっと5分間休憩してから講座やりましょうかね。
はい、
はい、はい、ではでは。